時々ですね、夫婦別姓っていうのが出てくるんですね。だんだんだんだん少しずつみんな別姓でいいかなっていうことでですね、これをあまり議論せずに、深い意味を議論せずにですね、何か別姓の方に向かってるような気がするんですが、夫婦別姓にしたら必ず夫も奥さんも子供も不幸になります。その理屈をですね、きちっとここでお話をしたいんで、できれば夫婦別姓のことを議論するときはですね、単に女性の権利を確保しろとか、そういう低次元のことではなくて、よく日本人の一生の幸福というものを考えて、結論を出してもらいたいと思うんですね。世界にはですね、2つ考えがあるんですね。1つはヨーロッパ流の考えで、個人が一番大切なんだと、人間は個人で生きていけるんだという考えが一つですね。でもう一つは、人間は群れで生活するんだと、群れが一番大切なんだっていう考え方が二つありますね。まあ、伝統的にはそのヨーロッパの考えがこうとか、それからアジアの考えがこうとかいうことはできませんが、アジアの考えはですね、まあ、インドで最初に大体、昔から、まあ、お釈迦様の頃から言われているんですが、一人の人間の中には一人の人間、個人ですね、アートマンというんですけど、まあ、それとですね、その中に、その個人の中にですね、宇宙全体といいますかね、世界、社会全体が入っているという二重構造を作っているというのがインドですね。これは現在の知識で言えばですね、大脳皮質で考えるものが個人であり、大脳皮質以外のですね、古い脳、それから遺伝、それから本能、こういったものを全部集合した知恵がですね、世界、社会全体、世界全体というふうに二重構造してる。まあ、人間の不幸とかですね、悩み、自分探し、こういったものはですね、すべて自分の中に二重構造が存在するからだと、まあ、いうことですね。これはもうお釈迦様の時に見つかり、それからアジアは大体その考えでおります。したがってアジアでは人間と神様もあまり区別しませんっていうのはですね、生きてる時は人間なんですが、人間が死にますと仏様になった、仏になったと、こういうわけですね。これはヨーロッパでは全くありえないわけで、人は死んでも神様になるわけじゃないわけですね。一方ヨーロッパではですね、大脳皮質を非常に重要しておりまして、人間の本能だとか、まあ、私の言う落語ですね、こういったものを完全に無視しております。したがって、まあ、戸籍もありません。戸籍というものはもう存在しないんですね。人間は一人一人が単独であります。これが優れている、個人を尊重するのが優れている、これはまあ私に言わせれば完全な錯覚で、人間は人間でないという言ってるのと同じなんですね。人間というのはですね、自分の精神構造も肉体もですね、手が2本ある、足も2本ある、頭がついてるっていう構造はですね、親からもらってるわけですよ。親の親、親の親の親って言って祖先からもらってるわけですね。もちろん祖先から伝わってくるものは体の格好だけではありません。体の格好しか外から見えないっていうだけですね。親を思う気持ちとかですね、親が子供のために自ら命を落とすとかですね、仲間と話すとすごく楽しいとか、それからそういうのは全部ですね、実は人間の大脳には入ってないんですよ。そこが問題なんですね。大脳と本能とか、今まで5億5000万年間、人間がずっと、人間というか、まあ動物から始まって人間が蓄積した知恵っていうのはですね、全部大脳皮質以外のところにあるんですね。大体その情報量としてはですね、昔は脳が、大脳皮質が10の13乗ビット、 それから遺伝情報が10の11乗ビットってこう言われてもいいんですけども、私の感じではですね、その後脳以外のところに蓄積されている情報ですね、それがかなり多いということが分かってきてますので、おそらく大脳皮質情報、大脳皮質情報って個人ということですね。それから、今まで5,000万年の知恵とか大体同じぐらいですね。したがって人間は一人でいると寂しい。例えば、一人の老後の生活はやっぱり寂しい。仲間と飲んでると楽しいっていうことになるわけですね。そこで夫婦という結婚というのはですね、まさに群れを作る中で最も基本的なんですね。12億年前にオスとメスができて子供を産むことができるようになり、それによって我々は死ぬことができるという、幸福を味わうことができるようになった。その中で一番基本的な単位が夫婦であり、さらに子供が生まれますから家庭なんですね。ですから我々の家庭はですね、もう無限な幸せを与えてくれるわけです。夫婦二人でいるだけでですね、どんな時でも幸福なんですね。一人でいる人生と二人の人生とは全く人生の幸福の程度が違います。それから夫婦と子供、さらに幸福になりますね。この不和がある時とか夫婦喧嘩がある時の話はちょっと別の時に、次の時でもいたしますが、人間は本来ニコニコして家庭を営む、これが最も幸福なようにできてるわけですね。だから家庭が大切だってのはよろしいですね。家庭は個人を犠牲するんじゃないですよ。個人の幸福がさらに幸福になるということであります。そしてそれじゃあ、夫婦の性はどうするんだということなんですが、これは2つ考え方があってですね、1つは遺伝情報を主に考えるということと、男と女というのを考えると2つあるんですね。子供ですね、遺伝情報というのを考えるとですね、人間の場合はですね、男の子っていうのはですね、お父さんの遺伝子、特に性質を司る Y 遺伝子ですね、 Y 遺伝子をそのままそっくり引き継ぎます。これは性をつなぐわけですね。遺伝ですね。父、祖父、夫、子ど、息子というふうにつなぐんですね。同じ遺伝子なんですね。ですからこの遺伝子をつなぐのは理由があって遺伝子をつなぐんですが、やはり遺伝子は同じものを つなぎますから劣化していきますね。ですからどうしても男性っていうのは、男っていうのは劣化していくんです。これに対して女性は子供を産んで育てるという非常に重要な役割をするので、遺伝よりかは個人を重要視しますね。したがって女の子っていうのはお父さんお母さんの一番いい遺伝子を引き継ぎますので、病気もしないし長生きなんですね。それから若い頃に死ぬってことはありません。お母さんは男の子余計に産みますね。現在ですと 1.03 3% 余計に産みますが、これは男の子が体が弱いということと交通事故なんかに遭いやすいということと、それからさらにはお父さんお母さんは自分たちの悪い遺伝子、例えば悪いとは決まってないですけど劣性遺伝子ですね、劣性遺伝子を男の子にだけ継ぎます。女の子には絶対劣性遺伝子は出しません。それで男の子、劣性遺伝子をもらった男の子は基本的には生殖年齢までに死ぬということになるわけですね。それで、男の子をですね、どちらかというと姓で呼びますね。なんとか君と武田君とかいう姓で呼びますね。それから女の子は どっちかというと名前で呼びます。何子ちゃんって呼びますね。これはですね、別に男女差別ではないんですね。男の子にはお父さんの遺伝子が全部伝わってるっていうことを感じるんですよ、人間は。それでお父さんの姓を呼ぶんですよ。ところが女の子はお母さんの性質を引き継いでるんじゃないんですね。あえて言えば呼吸系ですね。意識とは関係ないんですが、呼吸系の遺伝子はややお母さんから引き継ぐんですけども、呼吸の仕方ですからね、これはちょっと性質とは違う。そこで女の子は名前で呼ぶ。つまり男の子を 名字で呼んで女の子を名前で呼ぶのはそれなりの理由が実はあるんですよ。それじゃあですね、結婚した時に夫の姓を名乗ってもいいし妻の姓を名乗ってもいいけれども、昔はですねやっぱり夫の姓を名乗ったんですね。これは男女不平等とは全然関係なくて、夫はお父さんの遺伝子を引き継いでいる、妻はですね非常に生活力があり子供を産み大切、一番大切なんですが一人で完璧なんですね。夫はですねお父さん子供息子とつながらないとダメなんですよ。弱いんですね。そこで姓は夫が使うということになっていたわけですよ。これが不適切なら、これが不適切と言わなきゃいけないんですね。でまた子供のためにはですね別姓じゃまずいんですね。やっぱり子供っていうのは夫婦の中間体、中間物なんですね。ですからどうしても一つの姓じゃしきません。家庭は必ず一つの姓だから、奥さんの姓でもまあ別に悪いことはないんですけども、それは今のような理由で夫の姓を使うのが適切なんですね。それとも新しい姓を使うかってことですが、姓名使うかって、これはちょっと他人が迷惑しちゃうんですね。どうせなら夫の姓を使った方がいいってことですね。それでこれによって群れというものが一つであるってことを示すんです。これが一番重要なんですね。夫婦別姓っていうのはですね、結婚しても個人は個人だということなので、これはもう離婚を増大させ、夫婦喧嘩を増大させ、子どもの教育をダメにしっていうふうに全ての面で夫婦は不幸になります。これだったら戸籍もやめた方がいいですね。戸籍を持ってるのは日本関係以外ではもう数カ国にしかないわけで、この戸籍を持ってて夫婦が群れで固いその塊であったということが日本人を2000年間幸福にした理由ですからね、まあ、これを忘れてはいけないということであります。